先に、報告からしていきたいと思いますけども、主法の報告をすみません見ていただいて、新年度が始まりまして、入学入社、もろもろのスタートに祝福がありますようにということで、実は今日は比嘉牧師が、メッセージをする担当だったんですけども、常子先生が先週の水曜日に、コロナにかかってしまいまして、で昨日父も、39.2 度の熱が出たらしくて、今日は、下がってるらしいんですけど、やはりコロナが疑われるということで、今日もちょっと病院に行くように、伝えております。それで今日はお休みになります。で明日ですけども、東教会で、南部牧師会が10時半より持たれますので、以上が報告でした。で、誕生会は後でまた行いたいと思います。では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日またこのようにして、4月の第1週目の礼拝を共に捧げられる恵みを心より感謝いたします。この中にあって、この病の中で来れない方々、またその他いろいろな理由で来れない方々があると思いますが、どうぞその方々のうちにも神様が同じ祝福をどうぞお与えくださいますように。そしてまたここに座っているお一人一人のうちに、また神様の大きな祝福を得て、また帰ることができますように望んでください。この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは、今日の聖書箇所ですけども、めったに開かないところですが、旧約聖書の雅歌、旧約聖書の雅歌で4章、分かりにくいところですけども、聖書の真ん中の方で詩編があって、箴言があって、伝道者の書の次になりますね。真ん中の詩編、箴言、伝道者 の次の、画家。皆さん大丈夫ですかね。私のページでは1160ページになります。旧約聖書画家、4章の8節から16節をお読みしたいと思います。はい、それではお読みします。花嫁よ、私と一緒にレバノンから、私と一緒にレバノンから来ておくれ。アマナの頂からセリルの頂、ヘルモンの頂から獅子の洞穴、ヒョウの山から降りてきておくれ。あなたは私の心を奪った。私の妹よ、花嫁よ、あなたは私の心を奪った。ただ一度、ただ一度の眼差しと首飾りのただ一つの宝石で、私の妹、花嫁よ、あなたの愛はブドウ酒に勝って麗しく、あなたの香油の香りはすべての香料に勝っている。花嫁よ、あなたの唇は蜂蜜を滴らせ、舌の裏には、蜜と乳がある。衣の香りはレバノンの香りのようだ。私の妹、花嫁は閉じられた庭、閉じられた源、封じられた泉、あなたの生み出すものは最上の実を実のなせるザクロの園、ナルドとともにヘンナジュ、ナルドとサフラン、勝負とシナモンに、もつ薬と、シナモンに乳香の取れるすべての木、もつ薬とアロエに香料の最上のものすべて、庭の泉、湧き水の井戸、レバノンからの流れ、北風を起きなさい、南風を吹きなさい、私の庭に吹いてその香りを漂せておくれ。私の愛する方が庭に入って、その最上の実を食べることができるように。はい、今日はあまり、見ないところなんですけども、実はこれは、去年から与えられていた箇所でして、本当は標語でもよかったぐらいのところなんですけど、これは新年度になってぜひ皆様にお話したいと思ってた箇所ですので、今日、新年度の最初にお話できるを感謝したいと思いますが、ここで、吹かせておきよというメッセージ、テーマを作りましたが、新年度が、始まりまして、新1年生、小学校、中学校、高校入学、また新社会人としてのスタートが切られたのが、今年度4月からですけれども、それぞれ希望と夢を、追い求めての生活になると思いますが、この本日はこの教会と、信仰者、私たちが新年度に向けて歩んでいきたい希望っていうのを一緒に考えてみたいと思いますが、この8節9節を見ると、花嫁よ、 私と一緒にレバノンから私と一緒にレバノンから来ておくれ。アマナの頂からセニルの頂、ヘルモンの頂から死の洞窟、ヒョウの山から降りてきておくれ。あなたは私の心を奪った、私の妹花嫁よ、あなたは、私の心を奪った。ただ一度の眼差しと首飾りのただ一つの宝石で、というふうにありますけれども、ここであなたはというのは、花嫁のことで、私とは花婿のことです。この、花嫁の美しさは花婿の心を奪いました。この花嫁は私たちのこと、また、私たち教会のことを指していますけれども、レバノンに、がどのあたりにあるかといえば、このイスラエルの北部に接してまして、東にシリア、西に地中海と接しています。まあ面積は岐阜県と同じぐらいで、人口は千葉県と同じぐらいのところがレバノンになるそうですが、このレバノンの国旗の中に中央部にこのレバノン杉というのが書かれてまして、まあ、旧約聖書にも書かれているレバノン杉はソロモン王の神殿建設の際に登場し、国民統合の象徴と言われていますけれども、この11節にレバノンの香りのようだとありますけれども、そこは絶えず香りで満ちていました。レバノンは北ガリラヤから北に伸びている2つの山脈で、東方の方はアンティレバノン山脈、西方の方はレバノン山脈と呼ばれていますけれども、アマナはアンティレバノン山脈の頂上の一つで、ヘルモンはその最高峰、セニルはエモレ人によるヘルモン山の別名なんですけれども、いずれも高く険しい山で、その頂から降りてくるには勇気と決断が必要になります。ここでレバノンから来ておくれとありますけれども、このイスラエルの北の果てエルサレムから一番離れたところから来なさいというのです。一緒に二度繰り返すということは、私と一緒なのだから決して怖がることはないんだよという、花婿の優しい心遣いが伺えます。この私たちの人生にも時として、神から離れてこの北の果てに行ってしまうことがあるかと思います。あんなに熱心だったのに、いつの間にか教会から姿を消して、そうするとなかなか戻ってくることができない。でも神はそんな私たちを招くのです。来ておくれと、来いと命令ではないのです。優しく語りかけてくださるのです。神から私たちが遠く離れているとどういうような症状が現れるかというと、画家の前の方にある詩編の42編を一緒に見たいと思いますが、詩編の42編の6節お読みします。私の神よ、私の魂は私のうちでうなだれています。それゆえ私はヨルダンとヘルモンの地から、またミスアルの山からあなたを思い起こしますと。神から遠く離れてしまうとこういうようなことになってしまうというところです。この人間関係において、まあ、恋人同士や、まあ友人同士、または夫婦関係で、まあ、その人とお別れをするということになった場合、なかなかよりを戻すことは難しいことであるかと思いますけれども、その人同士の確執が生まれ、もうそれっきりになるのが多いかと思います。ましてや一度信じて捨てた神のもとへ戻ることはできないと。しかし神は呼ばれるのです。来ておくれと語ってくださるのです。だから私たちはもう一度神のもとに戻ることができるのです。この獅子の洞穴、ヒョウの山から降りてきておくれというのがこの8節にありますけれども、まあ、この獅子の穴で有名なのは、ダニエルが投げ込まれた獅子の穴だと思います。彼はペルシャ王ダリウスの時代に、ペルシャ王以外のものに祈願するものがあれば獅子の穴に投げ込まれるという禁令を破り、いつものように日に3度ひざまずき自分の神に祈って感謝を捧げました。それで彼は捕らえられ獅子の穴に投げ込まれましたが、 そこをちょっとご一緒に見てみたいと思いますが、ダニエル書、この画家のまだちょい後ろの方ですね。ダニエル書6章6章の10節から23節を見てみたいと思いますけれども、私のページでは1519ページ、先ほどの画家からまだちょい先にあります。エゼキエル書の後ろ側になりますけれども、ダニエル書6章の10節からちょっと23節をお読みしたいと思います。ダニエルはその文書に署名されたことをして自分の家に帰った。その屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていた。彼は以前からしていたように、日に3度ひざまずき、自分の神の前に乗って感謝を捧げていた。すると、この者たちが押しかけてきて、ダニエルが神に祈り求め、哀願しているのを見つけた。そこで彼らは王の前に進みて、王の禁令についていった。王よ、王は今から30日間、いかなる神にでも人にでも、あなた以外に祈願する者は、誰でも獅子の穴に投げ込まれるという禁令に署名されたのではありませんか。王は答えた。取り消しのできないメディアとペルシャの法律がそうであるように、そのことは確かである。そこで彼らは王に告げた。王よ、ユダからの捕虜の一人ダニエルはあなたとご署名になった禁令を無視して日に3度自分勝手な祈願をしております。このことを聞いて王は非常に憂い、ダニエルを救おうと気遣った。そして彼を助け出そうと日没まで手を尽くした。その時あの者たちが王のもとに押しかけてきて王に言った。王よ、王が制定したいかなる禁令や法令も決して変更されることはないということがメディアとペルシャの法律であることをご承知ください。それで王は命令を出し、ダニエルは連れてこられて獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。お前がいつも仕えている神がお前を救いになるように、一つの石が運ばれてきてその穴の口に置かれた。王は王自身の印と貴族たちの印でそれを封印し、ダニエルについての処遇が変えられないようにした。こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をした。そばめも飯をせず眠ることもしなかった。王は夜明けに日が輝き出すとすぐ獅子の穴へ急いで行った。その穴に近づくと王はダニエルに悲痛な声で叫びかけ、こうダニエルに言った。生ける神のしもべダニエルよ、お前がいつも仕えている神はお前を獅子から救うことができたか。するとダニエルは王に答えた。王よ、永遠に生きられますように。私の神が御使いを送り獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の危害も加えませんでした。それは神の前に私が潔白であることが認められたからです。王よ、あなたに対しても私は何も悪いことはしていません。王は大いに喜び、ダニエルをその穴から引き上げるように命じた。ダニエルは穴から引き上げられたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである、というところが、獅子の穴というところではあるんですけども、この彼が神に信頼していたからであるというところ、そしてもしダニエルがこの神に信頼していなかったら、ダニエルはライオンに食われていたと思います。ですからこの獅子の穴とはこの信頼を必要としない不信仰の穴であると言えるかと思いますけれども、いつも自分の力で何とかしようとしてその先に進めないからまた立ち止まってしまう、その結果八方塞がりに陥ってしまうことがあると思います。私たちはこの一体どこに目を向かって目を上げるべきなのかというのを考えたときに、詩編の121編、この画家の前の方で詩編の121編1070ページです。詩編121編お読みします。都のぼりの歌。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。 主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方は、まどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右手を覆うかげ、昼も月があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの魂を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今よりとこしえまで守られる。ここに信仰の源があると思います。私たちの助けはこの主から来るのですと、天地を作られたお方から来るのですと、この囚われていた死の洞窟から来ておくれと神は願っておられるのです。またこの氷の山から降りてきておくれというところですけれども、この氷の山とはサタンの力、敵に囲まれて前に進めないような状態のことを指していますけれども、この私たちの中にも、何かに囚われているものがあるかもしれません。時として、立派な信仰者であっても、信仰があるのについ神を信頼せずに、お金が一番でそれがあれば幸せになれるのかと、または肉の欲も人を縛ったりします。その時大事なのは、ヘブル人への手紙の12章の2節で、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の右に着座されたのですとありますが、この私たちは生きていく中でとっても弱いものなのです。たくさんの肉が欲をはらんでしまいますが、そこに行くと祝福がないのです。常にイエスから目を離さないで歩んでいく信仰者となれるように、そして私たちはその恵みの御座につくために降りていかなければならないのです。イエス・キリストは私たちのために最も高いところから降りてこられ、私たちのしもべとなられたのです。この方に信頼して降りていきましょう。その中で神も共に歩んでくださるのです。9節を見ると、先ほどの画家の4章9節、あなたは私の心を奪った、私の妹花嫁よ、あなたは私の心を奪った、ただ一度の眼差しと首飾りのただ一つの宝石で。私たちがこの心を奪われることというのがいっぱいあるかと思いますけども、幼い頃からもあったと思います。私が小学生の時には山口百恵さんに心を奪われ、中学生では松田聖子さんで、大人になってからは浅野敦子さんでした。海外に目を向けるとメグ・ライアンとかジョディ・フォスターさんも私の心を奪いましたが、今でいうと大谷選手の結婚は多くの独身女性の希望が打ち砕かれた結婚だったと思います。テレビでこの4歳の女の子がその結婚に涙していた姿を見たときに笑いましたけども、そんな小さな子の心を奪ったのです。金曜日にですね、ちょっとネットを見ていたら突然警告音の画像が出て、この画面を閉じないでください、再起動をかけないでくださいっていうアナウンスが出て、画面が点滅してるんですよ。で、下にはマイクロソフトの電話番号が書かれてて、で、怪しいと思いましたけども、ネット上でこの番号を検索したんですけども出てこなくてですね、怪しいなと思いながら電話したら外国の方が電話に出られて、そのまま案内するがままにですね、パソコンをハッキングされまして、すぐに修理しないと情報が漏れてしまうということで、永久保証で10万円、1年保証で8万円、いや、そんなお金ないからと言ったら、それでは3万円で修理してあげるからと言われて、急いでコンビニで Apple Pay のカードを買ってきてくださいと言われてですね、横に息子がいたんで、息子の携帯で、山田電機に電話するように言ったら、それは詐欺ですと言われてですね、で、その難を逃れたんですけども、でもこのパソコンのウイルス除去のために修理代が 2万5千円を支払うことになってしまいました。どうか皆さんもこれは気をつけていただきたいところですけども、この箇所は金を奪ったのではなくですね、心を奪われたのが神なのです。この私の妹というふうに 9節10節12節で書かれていますけれども、この私の妹は、花嫁を指す愛称で、実際の血のつながった妹を意味します。この花婿にとって花嫁は血のつながりがあるほど親密なこの関係なのです。このことはキリストと教会の関係を指していまして、つまりキリストの花嫁なる教会は花婿なるイエス・キリストの血によって生まれたものであるということです。このイエス様にとって教会はご自身と同じほど尊い存在なのです。その妹である、花嫁相手に花婿は、あなたは私の心を奪った、あなたとはこの教会でありここに集っている私たち一人一人なのです。このキリストである花婿は私の心を奪ったと言ってくださるのです。あなたの過去がどうであれ、この先どうであれ、あなたのことを心から愛してくださるお方なのです。今ある状態が、とんでもない状況だったとしても、この神はあなたを招いてくださるんです。マタイの福音書11章の28節には、すべて疲れた人、重荷を持っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと語ってくださるのです。その重荷をイエス・キリストは背負ってくださるのです。そのあなたが抱えている問題の山から降りていけばよいのです。どうしても自分の力で解決できない問題をキリストは砕いてくださるお方なのです。で、最後に16章、北風を吹きなさい、南風を吹きなさい、私の庭に吹いてその香りを漂わせておくれ、私の愛する方が庭に入ってその最上の実を食べることができるようにとありますけれども、今から54年前ですかね、発足したこの明日もありますけど、沖縄県南部協約社会、これは南協という略称で言われていますけれども、南部の長教派の先生たちの集まりなんですが、ここにですね、この恵みの20年ということで、この本が20周年の記念誌で出されてまして、そこのタイトルが南風を吹けというタイトルなんですけれども、この20周年という節目の時に、父がその南協の会長をしていて、この中にはクリスチャン修養会が開かれていまして、その記念誌なんですけれども、本土および韓国台湾からと用いられている器を招いてのこの修養会でした。その記念誌の題名がこの画家の4章16節からの南風を吹けでした。この箇所は花婿の言葉を受けた花嫁の言葉ですが、彼女はここで北風を吹きなさい、南風を吹きなさい、私の愛する方が庭に入ってその最上の実を食べることができるようにとありますけれども、先週はイースターでしたけれども、この講壇の横に白百合が飾られ、その花はとても良き香りを放ちますけれども、この言葉はキリストを信じた者たちがこの世の人々の中にあって良き香りのようであってほしいという神の期待と励ましの言葉なのです。そしてキリストを信じる私たちもキリストのかぐわしい香りを周囲に広くもたらすようになれと、だから北風を吹きなさい、北風を起きなさい、南風を吹きなさい。この聖書では風は聖霊のシンボルとして使われますが、このエデンの園にも風が吹いていました。エデンの園では神が土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれました。それで人は生きるものとなったのです。命の息が吹き込まれなければ生きるものにはならないのです。でも聖霊があなたのうちに吹き込まれたなら、あなたは生きるものとなるのです。でも聖霊があなたのうちに吹き込まれたなら生きるものとなり、死んでもなくならない永遠の命をいただくのです。 先ほどのこの20周年の記念誌にですね、この中に私の中で最も敬愛するこの本田浩二先生が特別に、書いていただいた文面がありまして、まあ、古い方はお分かりだと思いますけども、まあ、この先生は日本を代表する大衆伝道者でした。まあ、日本のビリー・グラハムと呼ばれ、まあ、うちの教会にもですね、何度もお越しいただき、まあ、幼い頃、東教会で招いた時に、まあ、家庭で一緒に食事をし、まあ、ある今の方は分からないと思いますが、サンティモーの近くに高砂ホテルというのがありましてですね、そこまでまあ一緒に本田先生を送っていたという、まあ、記憶がありますけれども、まあ、92歳でこの世を去られて、そしてこの本田先生がこれに寄せられた言葉の中に、沖縄にリバイバルを、沖縄の教会に進言することとして4つのことが語られていました。1つ目に大きなビジョンを、県民一人一人をキリストへのビジョンを持って前進を、2つ目に一致の御霊によって、教派は違い教団は違っても聖霊による一致を持って互いに愛し合い譲り合い助け合ってキリストの御心を遂行してくださいということで、もう1つ目が3つ目が熱き祈祷を持って、まあ、主の御業は祈祷のあるところになされます。格別に熱い祈祷、主はそこに働かれます。4つ目に信徒の活動を盛んに、神は信徒を愛しておられます。良い牧者は信徒を信頼し信徒を用います。信徒の方も主と牧者の信任に応えるものです。信徒の方々が牧者のリーダーシップのもとに一致して活動されたとき、そこに主の御業は活発に進むのです。で、私は信じます。日本のどこよりも早く沖縄がリバイバルの御業を起こし進められるのは御地沖縄でしょうと、34年前に本田先生はこう語っておられたのです。北風を起きなさい、南風を吹きなさい。これを見たときに、沖縄の一番の南はこの糸満であるかと思います。この地から北へと南風を吹かせていただくよう聖霊様に求めたいものだと思います。この南風が那覇、中部、北部へと吹いて海を渡って日本本土へ、この南風はあなただけではなく、あなたの周囲にいる人たちを潤していくのです。同時にあなたは庭ですから、花を咲かせ実を結び、キリストの香りを漂わせるようになるのです。そのためには風が吹かなければいけないのです。聖霊があなたの庭に吹くとき、その香りが漂うのです。あなたの愛する方が、あなたの主イエスがあなたの園に入って、その最上の実を食べることができるように、あなたの庭、私の庭を整えていく必要があるかと思います。そして最善の実を結ばせていただきたいと思います。先々週、名護先生と一緒にこの糸満のキャン漁港で、焚き火をしたときにですね、この、まあ、3つのグループぐらいに分かれて焚き火をしたんですけども、まあ、その時に、焚き火を起こすのに、まあ、火打ち石、あと火吹き棒でその火を起こすんですけど、やはりその火は最初は小さなものだったんですよ。まあ、それがいかに火を起こすのが大変であるかっていうのは、やったこともある方もご存知だと思いますが、でもその火が、小さな火がついて、それが燃えていた時に大きな炎となるっていうのを見た時にですね、やはり私たち、この教会に集う私たちが、まあ、お一人お一人が、まずは一致する いろんな悩みがあってこの教会に来られているかもしれませんが、まあ、2、3人でもいいかと思います。別にどっかに座ってどっかの辺に行って祈るわけでもなくてですね、まあ、帰りにちょこっとだけ祈ってほしいという時は、まあ、牧師伝道師以外にも お互いの信徒同士の方が、立ち話的な感覚で 祈って帰るだけでもいいかと思いますが、そういったところにおこそら行った時にこの小さな、火がですね、大きな火となって、もしかするとここから本当にここから南風が吹いて沖縄県全土、日本本土まで出ていくような、教会になりたいと思いますし、 ここが、このモデル地として、本当にこの南風が吹いたモデル地としてですね、この教会が用いられ、そしてまた皆さんお一人一人が用いられていく教会でありたいと願います。お祈りします。愛する天皇お父様、今日はこの画家の4章、北風を起きなさい、南風を吹きなさい、私の庭に吹いてその香りを漂わせておくれ、私の愛する方が庭に入ってその最上の実を食べることができるように。本当に今この、いろんなところで地震や災害が多く、起きている現状を見ます。でもその中にあって、またこの沖縄の中に、ある各地から本当に今沖縄にリバイバルが来ているというのを、耳にすることがありますけれども、そのこのリバイバルが一時的なものではなく、本当に大きなものとしてなっていくときには小さな火種から起こしていかないということを本当に覚えますけれども、神様、この南風を吹きなさい、この沖縄の、一番南であるこの伊東湾の地から、神様どうぞ、この聖霊様どうぞ、この教会に吹いてくださいますように。そしてここに集うお一人一人のうちにどうぞ主を吹いてくださいますように。そしてここに集っている私たち一人一人がどうぞ神様の前に用いられていくものとならしめてくださいますように。そしてどうぞここに集っている私たち一人一人がどうぞ隣人を愛するものとさせてくださいますように。その愛がわからなければ私たちはそうに外に出て伝えていくことができませんから、どうぞここに今集っている私たち一人一人をどうぞ、愛するものとまた返させてくださいますようにお願いします。どうぞ私たちの心の中にこの聖霊様のが吹いてくださいますようにお願いします。この新年度、本当にこの1年間教会の標語はありますけれども、その中にあって南風が吹いた時に、その中に御言葉の実体験をする教会と返させてください。そしてその中に経済の充実体験をさせる教会と返させてくださいますように。そして今多くの方が病で苦しんでおりますが、この病の確信体験をさせてくださる、いただく教会のとならしめてくださいますようにお願いします。北風を起きなさい、南風を吹きなさい、どうぞこの新年度私たちのこの教会の中に大きな南風を神様が吹かせてくださることを期待し、この祈りを通ってイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。